はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。新庄剛志ね、48歳でトライアウトに挑戦したんですけど、どこからも声かからなかったですよね。今ね、東日本で展開してる独立リーグの新潟 RBX ベースボールクラブが獲得オファーを出してるんですって。で、まあ、今はもう新庄は、プロ野球、まあ、からオファー待ってたんですけど、声がかからないんで、もう諦めて次の目標へ挑戦しますって言ってるんですよ。まあ、独立リーグ、行くかなーっていうね、まあ、本人ね、その監督とかコーチじゃなくて、選手としてプロ野球に戻りたいって言ってたんでね、まあ無理かなっていう。まあ、48ね。せめて40代前半かなっていう、その、もし復帰するんなら、って思いましたよね。ちょっともう遅かったっていう。こんだけ話題になるんですからね。宣伝効果ありますよ、宣伝効果。ただ、宣伝効果のために、一軍の、その選手の枠を、一つ、使ってまでなのかっていうのがありますよね。まあ、その宣伝枠として一つ、ね、使って、で、っていう。で、戦力になるのかっていうね。まあ、それ考えるとね、っていう。48歳で挑戦っていうのはすごいですよ。まずね、思わないですもん。まあね、まあ、でも独立リーグ、まあ、給料下がるし、まあ、華やかな世界でもないですからね。言ったら、プロ野球選手、目指したり、解雇されてプロ野球の、ね、NPB 復帰を目指す人たちのものなんで、まあ、行ったらね、話題になって動員は増えますけどね。それが新庄のやりたいことかっていうと、ではないと思いますしね。48で、まあ、感覚がちゃいますからね。まあ、あとまあ、代打とか守備固めとして使うにしても、微妙な感じやったから、まあ、どこも名乗り出えへんかったんかなって思ったりしますね。ね、次 NHK の話題なんですけどね。ね、NHK 受信料ね、ずっと言われてますよね。受信料払う払わないとか。まあ、うちは結構見てるんでね、払ってるんですよ。まあ、朝ドラ見たり、タイガー見たり、まあ、他の番組見たりしてるんで、まあ、スクランブル化せよっていう声もあるんですよね。まあ、スクランブル化とは何ぞやっていうと、うん、いわゆる、解読する装置がないと、番組が見られないようにするっていう。ワーワーみたいなやつもそうですよね。まあ、お金払ってない人は見れませんっていう。まあ、NHK としては、NHK は公共の福祉のために日本全国で受信できるように、豊かでかつ良い番組を放送することが放送法第15条で求められているので、スクランブル化しませんっていう。 で、受信料を財源とすることで、特定の利益や視聴者に左右されず、生活の基本となる情報や豊かな文化を育む多様な番組をいつでもどこでも誰でも提供できますっていう。まあ、受信料を財源とするんだったらね、特定の利益とか視聴者に左右されるようになるんですけどね、っていう。と思うんですけどね。いや、スクランブル化ね、していいと思うんですけどね。というかこの、すると、受信料さらに減りますからね。もうほんま、あ、お金払わな、見れへんのやったら見ません。見ませんって人が出ますんで。フジテレビでも、民放もそうですよね。民間の放送も。民放もね、いやー、どれだけあるだろうかって言われるとね、そのスクランブル化してやっていけるところっていう、いや民放はねないと思いますよっていう。やっぱりただやから見れてますからね。まあCM 流れてますけどね。まあだから無理やと思いますよ。もう個人的にはね、もういや、スクランブル化で緊急時ね、災害とか起きた時だけね、ニュースとかそういう情報を見れるようにすればいいと思うんですけどね。普段スクランブル化で、それかもう料金プラン細かくするっていう、全部見れますってコースとか、ニュースと天気予報だけ見れますってコースとか、あとはもうバラエティだけとか、ドラマとバラエティだけ見れるコースとかっていう。で、いいと思うんですけどね。受信料取るんならね。あ、けど CM な、その、CM 流さんわけは、その、いわゆるスポンサーね、スポンサーの CM 流さんわけはもう、さっきも言ってた特定の利益とかに左右されないためにってことなんでしょうけどね。まあ、NHK ね、受信料ね。無茶ですからね。テレビあったら払えとか言いますからね。いや、それはさすがに見てなくてもね、っていう。いや、テレビあったらっていうのはだいぶね、無茶ですよ。見てない人もね、いますからね。いやー、だからね、もうええと思うんですけどね。まあ、どっちかっていうとね。まあ、見れなくすると困るのは、ねえ、もう NHK の方なんでっていう。まあ、実際みんな NHK 見てんのかって言われるとどうなんですかね。見てない人が結構いそうな気はするんですけどね。ニュースとか見てる人いると思うんですよ。でも、そのバラエティってそんな見るっていう。っていうね。まあ、チコちゃんありますけどね。チコちゃんね。ドキュメント72時間とか。まあ、ドキュメント72時間僕毎週見てますけどね。ほんと、さーって流すっていうね。どっかの場所、ある特定の場所で、3日間、カメラ回して、で、そこで、出会った人にお話伺ったりするっていう。で、まあ、お話聞くんですけど、あくまでドライっていう。スーサーサーって感じですよ。まあ、だから、家ついていいですかとは、ちょっと違う感じで、家ついていっていいですかは、出会った人にがっつり話聞くっていう。家についていって行かせてもらってっていう。家ついていいですかはね、まあ、見てったら毎回思いますけどね、あ、東京家賃高いなっていう。え、1K でっていう。1K で7万すかっていう。いやー、っていう。いや、 7万点っていう。はっきり奈良で7万、いや、うまくいったら借家借りれんでっていうのあったりしますからね。まあ、いつ行っていいですか？もう結構がっつり話聞く感じで。で、月曜から夜更かしは、結構悪意あるよねっていう。素人に対してっていう。あとまあ、出てくる素人が一番クズ度高いですよね。わーっていう。NHK で、まあ番組ね。いや、まあ受信料払うんやったらね。それも、ね。それお金払ってるってことはその人らがスポンサーってことちゃうのと思ったりするんですけどね。それ言い出すと特定の利益とか視聴者に左右されることになるんじゃないのかなっていう。今視聴者の意見を重視しだしたらそれって特定の利益とか視聴者に左右されるってことでしょっていう。で逆に言うと特定の利益とか視聴者に左右されないのに受信料払うのっていう。で、払わんで見れるんやったら、もう払わん人も出るやろっていう。いや、だからもう、ねえっていう。ほんま考えた方がええよなっていう。いやー、今の商売もうね、テレビあるから、あんたとこテレビあるから払ってっていうのはもう、通じなくなってきてますよね。で、次ね、M1 見たんですけどね、今年も。敗者復活から見てたから、昼ぐらいからずっと見てましたね。途中ご飯食べたりして、まあ、優勝はマジカルラブリー。今年いろいろ言われてますけどね。まあ、マジカルラブリーの最終決戦のネタがね、野田クリスタルが、まあ、床転げ回って、ほとんど喋らへんネタっていう、電車に乗るネタで、まあ、ね、こんなん漫才かとか言われてますけどね。いや、漫才でしょっていう。いや、マイクの前でね、二人でね、あえてやるとして、あれは漫才でしょっていう。なんか結構みんなね、あれ漫才じゃないっていうのっていうのは、みんな喋り漫才が、漫才っていう、もっと広いもんやと思ってたんですけどね。だって漫才コントとかも漫才でしょっていう。マイクの前で、俺何々しようと思うねん。じゃあやってみようかって言ってマイクの前でやり取りするっていう。いや、漫才コントあれやったら、って思うんですけどね。だって漫才コントってコントとほぼ一緒やんっていう。まあ、違いって言ったら、マイクの前でやるのと、あとまあ、状況説明するってところですよね。コントは状況説明せずに始まりますからね。マイクとかもないしっていう。まあね、今年はね、盛り上がりで欠けてた。まあ、審査員の上沼恵美子も言ってましたけどね。まあ、去年に比べるとって感じですよね。敗者復活から見てましたけどね。敗者復活は、インディアンスが上がってきてっていう。結構ね、敗者復活はね、もう視聴者投票なんでね、ペコパ上がってくるかなーって思ったりもしたんですけどね。あ、インディアンスでしたねっていう。ペコパね、いや、大変ですよねっていう。いや、もう、個人個人の状況なんでね、テレビで売れてるから時間がないっていうのは、これはもう言うちゃダメやと思うんですけどね。でもまあ、ネタがまあ、人を傷つけないってネタなんでね、もう、あれをやり続けていくのか、それかもう、新しいの作っていくかっていうね、っていうのがあんで大変やなーっていう。それはどうするかっていう。でも面白い。いや、毎年、今年も面白かったですけどね。まあ、不作って、ね、まあ、ね、まあ、 マジカルラブリーバラエティ売れるかっていうと難しいと思いますけどね。でもこれってずっとつきまと問題ですからね。漫才にしろコントにしろ、そのテレビの世界で売れるのは別物なんでって、テレビの世界って結局フリートークできたり、リアクション良かったり、いわゆるひな壇での立ち回りとかができないと売れないんで、まあ、R1 優勝した人もそうですけどね。だから別物なんでね。まあ、それがどうこうって言ってもね、まあ、言うたらこれも売れること確定してないですからね。その、1年間、次のね、チャンピオン出る1年間ね、売ってもらえる権利をもらったようなもんなんでっていうね。まあ、審査見てたらね、まあ、インディアンス、敗者復活から上がったインディアンスね。いや、まあ、やっぱりね、トップバッターはね、どうしてもここ基準点になるんでね、点数が辛いっていう、付け方があって、厳しいっていう。まあ、確かに東京ホテイソンのとこも低かったですよね。まあ、東京ホテイソンね、謎かけで、謎解きで、ちょっと謎解きの方に頭いってしまうんでね、笑いよりも。っていうのがあったのかなっていう。アキナも結構622点で酷評されてましたけどね。まあ、アキナね、その、女の子が見に来るんで、っていう。で、その子を意識してしまうっていうネタね。いや、まあ、面白いですけどね。でも、アラフォーの芸人に、もうあのネタされるのっていうね、っていう。いや、年齢層っていうね。いや、それがね、もう、ああいう高校生、いわゆる高校生みたいな恋愛のネタ、アラフォーの芸人がやるのね、っていう。年齢関係ないの。いや、やっぱね、どうすかね。いや、でも、50ぐらいのね、例えばサマーズがね、今、高校生、まあ、サマーズとか、まあ、バナナマンとか、今、中学生とか高校生の設定でコントされてもなーっていう、のもあるんで、ある程度の年相応っていうのはね、いるんじゃないかなーって思ったりしますね。オズワルドはね、オズワルド M1 で優勝するとき来るのかなっていう。いや、面白いんですよ。僕も好きですけど。まあね、面白いんですけどね、その、しっとりね、しっとり始まってね、こう、徐々に上がっていく感じなんでね。言うたら序盤でね、掴んでドッカーン行くって感じでもないんでね。そういう人らは、ああいう M1 みたいなのでは しんどいんちゃうかなっていう。まあ、コンテストなんでね、その日限りのワンデイの。だからその日面白い人が受けますからね。まあ、こういうの、こういうのリーグ戦でやったら、まあまた結果変わるんでしょうけどね。こう、10回ネタやって、その都度審査員変えるとか、ってやってたらね、また変わったりもするんでしょうけどね。ニューヨーク。なんかニューヨークはね、おもろいけどなんか足りひんよなっていう。めっちゃすごいんですけどね。M1 もキングオブコントも決勝まで行くっていう。めちゃめちゃすごい人らなんですけどね。YouTube の動画も人気あるしっていう。でもなんか足りひんよなっていう。いや、ねえ、ネタもなんか、ちょっと犯罪すれすれのネタ、ことする人のネタっていう。ちょっともう犯罪だったりっていう。いや、おもろいねんけど、なんかなーっていう。まあ、おいでやすこが、まあ、ピン芸人二人が組んだ、もう、台風の名ですよね。で、おいでやす小田の大声のツッコミっていう。古賀の歌に対してっていう。いや、 もうこれね、ファーストラウンドでちょっと見飽きてしまって、で、最終決戦進んだんですけど、最終決戦そんな面白くなかったなっていう。ちょっと飽きてしまったなって思いましたよね、僕は。錦鯉。いや、錦鯉面白いですよね。売れるでしょうけどね。いや、売れるでしょうけど、なんか、もう体力的に持つのかなっていう。その心配がね、ありますよね。で、今ね、今、42歳の渡辺さんと49歳の長谷川さんのコンビなんで、今から仕事、増えてきてね、体力持つんかなっていう。もうあのパチンコ台のネタですけどね。もうあの歳であのネタやるっていうの自体面白いっていう。ね、だってあの、若手に混じってね、いや、ベテランなんですよ。まあ、結成年数がね、まあ、まだいけるんで、出てるんですけど。でも、すごいなって、まあ、夢ありますよね。もう、あの年でもあんなことできるっていう、最終、あの年でも決勝までいけるっていう。いやで、ウエストランド、ウエストランドね、いや、ウエストランドもね、いや、ニューヨークと同じで面白いけど、なんか足りひんわっていう。なんでしょうね。なんか足りない。なんか足りない。なんだろうなっていう。まあ、ここら辺が売れる人と売れない人のやつなんでしょうね。まあ、でも物語としてはね、綺麗に収まったんですけどね。3年前に、上沼恵美子に酷評されたマジカルラブリーが、ファーストラウンドで上沼恵美子に94点つけてもらって、で、最終決戦で優勝っていう。まあ、上沼恵美子が最終決戦を追い出す小金入れてたんですけどね。いや、でも3年前最下位取ってもね、優勝できるっていう。いや、頑張ってたらまだこういうこと起きるかもしれないっていう。まあ、だからね、今面白い人が面白く、ないようになるかもしれないし、逆もあり得るっていう。すごかったですよね。なんか、やっぱり、毎年見てしまうんですけどね。まあ、不評ってまあ、こんな年もあるかなって思うんですけどね。毎年見てる人間としては。別に不評だから誰か困るってわけでもないでしょっていう。まあ、コンテスト自体のね、見直しは出るかもしれないですけどね。まあ、売れる人、売れた、売れないが出てくるのはね、これはもうしゃあないですからね。別物の世界なんで。それどうこう言われるとね、っていう。いや、むしろね、優勝したから売れっ子確定と思ってる方がどうかしてるよっていう。だって別物の世界行くんですからっていう。だって漫才とかコント全然ですけどね、バラエティで売れた人もいますか、売れてる芸人もいますからね。まあ、来年も見取り図好きですけどね、すごい面白いし、今年は最終決戦まで行ってっていう、準優勝でっていう。まあ、見取り図とかはいずれは優勝するかもっていう。多分優勝しなくてももう評価が落ちることもない人たちでしょうしっていう。もう言ったらもう漫才でやっていける人たちですよねっていう。まあでも優勝、まあ出る以上はしたいですよねっていう。まあ確かに自分がね、いや、もう売れてなかったらね、自分が漫才してる売れてなかったら、もう M1 出ること目指すと思うんですよ。でもこれ、M1 出ずにっていうか、M1 で決勝に行かずに、優勝せずに、テレビで売れてしまったらね、そっちの方がもう M1 どうするかって迷いますよね。 もう今売れて、テレビで売れてるけど、その、M1 に、時間割くべきかっていう、力入れるべきかっていう。まあ、だからそこはもうあれでしょうね。漫才どうするかですよね。漫才をこれからも力入れていくのか、入れていかないのかっていう。もうテレビの方に力入れていくんやったら、もう、漫才やめ、あんまり力入れへんようになるのかなっていう。難しいですよね。特に、M1 の場合はね、結成15年でね、年数に縛りがあるんでね、キングオブコントはないですけどね、R1 が変わったんですよね。10年っていう。まあ、10年。なんかまたね、急に変えてきたなっていう。今まで自由やったのにっていう。年数制限。まあ、年数制限したら、まあ、若手ばっかりになりますからね。どっちかっていうとっていう。年数制限いるのか。まあ、M1 自体はね、最初年数制限10年やったのはね、あれは芸人を諦めさせるためっていうコンセプトやったんで。まあ、10年やっても漫才で芽が出ない人らに諦めさせるためっていう区切りとして10年っていう。まあ確かにね、漫才10年ね、頑張って漫才やって、で、賞レースで結果出えへんのやったらね、いや、その漫才でも売れへんし、だったらもう諦めてもいいんじゃないのかなっていうね。いや、諦めないは自由です。自由ですけどね。でもね、もう、その、アラフォーとかアラフィフなって、漫才だけで食っていけなくて、バイトしながら芸人やる生活ずっと続けんのっていう。まあ、そういう人もいるでしょうけどね、もう、その自分のしたいことできたらいいんでっていう。ただ、それでいいのかっていうのもありますからね。まあ、と思うのはもう、今年コロナね、ガンガン来てるじゃない、コロナ。もうだから僕行こうとしてアイドルライブ休みになったりしてるんですけどね。まあね、こういう賞レースも他人事じゃなくてね、ザ・ダブルで決勝進んでたスパイクが出れなくなったり、で、敗者復活戦で、でも祇園が出れなくなったりっていう、コロナでっていう。だからもう今の時期なんでね、まあお金とか仕事ね、余裕個人個人あるでしょうけどね、まあそれでもね、もう時期が時期なんでね、賞レース前はね、仕事減らして、もう接触もなるべく減らして、まあネタ合わせぐらいにするのもええんちゃうかなって思ったりするんですけどね。いや、もうその本戦出れなくなったら意味ないんでね。だからね、もうね、そこら辺はもう、なんか、こういうコロナ禍の中のね、取り組み方としてね、考えていった方がええんちゃうかなと思ったりしますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。